杉田加子と
よっちゃんの
茨城弁でごめんなんしょう。
この番組は明日をつくる未来へつなぐ原電日本原子力発電株式会社の提供でお送りします。はい、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
今日もね、加子先生ゲスト来てんのよ、は
い、ちょっといいじゃない
でしょ、
今日も
ね、はい、日本原子力発電株式会社東海第二発電所安全管理室長の大浦弘孝さん、そして日本原子力発電株式会社地域共生部コミュニケーショングループ課長の上沢理恵さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あら、静かなかった、
まだ
ね、大浦さん、初めまして。すいません、自己紹介をお願いしていいですか。
はい、自己紹介させていただきます。原電の東海第二発電所の安全管理室で勤務しております大浦と申します。で、私出身は福岡なんですけど、原電に就職した後は東海村の方にやってきました。で、東海村と本社のある東京を、何度か往復して今まで過ごしております。最近ですと去年の7月に東海村に戻ってきて発電所の勤務をしております。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。じゃあ大浦さんはお帰りなさいって感じなんですね。
そうですね、久しぶりに帰ってきました。
はい。
で、大浦さん、安全管理室っていうところはどんなお仕事してるのかちょっと聞きたいなと思うんですけど。
はい、私が勤めている安全管理室は主に4つの仕事を行ってます。
はい。
一つが放射線を管理するお仕事、もう一つが放射性廃棄物を管理する仕事、それから原子炉の水質を管理する仕事、はい、原子炉の燃料とか炉心の管理をする仕事、はい、この4つを行っています。
だがちょっと私にとってみると難しくてなんだ炉心ちゃんなんだみたいなことなんで、もうちょっと詳しくその4つの大事なお仕事の内容をこのバッチャバに分かるように説明してもらっていいかな。
はい、失礼しました。
いやいや、失礼じゃないよ。
いいですよ。はい。
代表的な仕事として放射線管理という仕事があるんですけども、うん、これについて言うとですね、原子力発電所では放射性物質を取り扱いますので、
はい、
これを安全に管理する必要があって、うん、この仕事をやってます。
うん、
大きく分けると発電所の中の放射線を管理する、うん、それから発電所の周辺の環境の放射線を管理する、あるいはこう監視をするというお仕事、それからその放射線を測る計測器を管理する仕事、それから発電所で作業していただいている作業員の人の方々の被曝量を管理する、大きく分けるとこの4つの仕事があります。いずれの仕事も発電所で働いていただいている方だったり、周りに住んでいている方に安心して過ごしていただくための、大事なお仕事だなと思ってやってます。
なおさら分かりました、大事だっていうのが。
いやー、かっこいいね、うん、かっこいい。はい。で、今聞いてたんだけどさ、加子先生よ、
うん、
放射線ってさ、ほら、うちらもいろいろ前は聞いてたけど、
うんうん、
目に見えてないからなんかこう放射線ってずっと漠然とね、なんか不安なイメージなんだよね、
うん、
で、今ちらっと聞こえたんだけど、うん、この中で働く人ってのはやっぱ近いから
だよね、
うん、それは大丈夫なのけ、管理するとは言ってけど大丈夫なのけって思って。はい、
発電所の人たち大丈夫なんですか。
もちろんそんなことがないように管理をしています。具体的に言うとですね、発電所の中で放射線の管理区域っていうところを作って、その中で仕事してるんですけども、そこに入る人たちには必ず個人線量計っていう放射線を測る機械をつけてもらいます。で、その管理区域の中で受けた放射線の線量が分かるようになっています。で、この線量計にはですね、アラーム機能がついていて、たくさんこう放射線を浴びた場合は線量計がこうビービーになって逃げるようになってますし、こうデジタルでこう今浴びてる線量というのをその都度確認できるようになって、リアルタイムになってますので、安心して働いていただいているというところはあります。 またですね、あの現場やっぱり放射線が高いところだったり放射線の汚染がひどいところあるんですけども、まあ、そういったところに入るときはあの、まあ、例えば鍵をかけてみだりに入れないようにしたりとか、うんうん、そういうところに入るときはあの専用のその防護服だったり、うんうんうん、ゴム手とかマスクをつけて入るように、うんうん、まあ、そういう管理もやってます、
うん、だからこれあのその被爆 の, あの洗浄機の剥がる機械、これを置いてっちゃったら自分がどのぐらいこうさうあの浴びちゃったかっていうのは分かんないでしょうよ。そういう管理はどこでこうやってんですか。
はい、あの現場ではあの絶対この洗浄機を外さないように注意喚起していますし、うんうん、こう現場を出た時にこうデータを吸い取ってその時の作業でどれだけ被爆したっていうのを吸い取って、それはあの放射線管理手帳っていうのがあってですね、
手帳があんの。
そうなんです。でそこにこう一回一回記録されていくことでその人がどれだけ浴びたかっていうのが分かるようになっています。あ、
それはもう一人一人がそれを持ってんだ。
そうです、一人一人が持ってます。
じゃあ安心だな、これ貯金通帳みたいなもんだね、これ。
いや貯金通帳ね、あ、じゃあ血圧手帳かとか持ちた、
血圧手帳 ね、うん、毎日ね。
でもこう管理、そうだよね、忘れちゃうもんだって。
忘れちゃうよ、
出ちゃったら忘れちゃうでしょうよ、うん、あ、じゃあお仕事の中に入ってっとは思うんですけども、うん、大浦さん、発電所から、あ、発電所の中に入ってる人の管理をされてるよね、うん、で発電所からの放射線が周りに影響がないかっていうのもこの管理してくれてるんですか。
はい、その通りです、はい、発電所の中は換気をしたりしてるんですけども、その換気に使った空気ですとか発電所の中で使った被服をこう洗濯する時の、まあ、洗濯に使った水とかを発電所の外に出したりするんですけども、これらを外に出す前に放射線を測って問題ないことを確認してます。で、うん、さらにですね、発電所の周りにはモニタリングポストとかですね、モニタリングステーションっていうのを作って放射線をまあ常時監視しています。さらにですね、茨城県の方で環境監視計画っていうのを作ってまして、これに基づいてうちだけじゃなくて原子力事業者で分担をして土だったり食べ物だったり海水だったりっていうのを測定して問題ないっていうことを定期的に確認しています、う
ん、なるほど、
うん、安心だよね。
しんどかったね。
しんどかったよね、うん、こう放射線っていうのこうね、レントゲンとかだけじゃないんだよ。
だってさ、水あるつだって、うん、天下だよ。
そう
受けんだってよ、多分だよ、分かんないけど、うん、私の仕事の考えで。
いや、じゃあ聞いてみてよ、
うん、ある程度だけでもね、ちょっとは
あるんだってよ。どうなんですか、うん、はい、
そうなんですね、皆さんの周りにもやっぱこう自然放射線って言って何もしなくても浴びてる放射線っていうのはあります、
うん、
具体的にはこう、うん、宇宙からの放射線だったり、うん、まあ、地球表面からの放射線だったり、うん、我々のこう食べ物だったり空気だったりにも放射線物質っていうのは含まれていて、うん、それからこう放射線を浴びているということになります。我々が管理しているのは発電所に起因する放射線がなるべく低くなるようにということで今管理をしています。
自然界じゃなくて、
そうだ、ね、
発電所に関連があるとこ ね、
うん、でも食べ物の中にもこうって聞いたらさ、教えてもらいたい、どんなものとかどんな感じなのと詳しく聞いてみたいんですけど、大浦さんすいません、今日もう時間ないんですよ、うん、申し訳ないんですけど、なので次回ね、
そう次回教えてほしいです、
はい、聞いていただいて、ね、うん、聞かせていただいていいでしょうか。もうやんなっちったかな一回で。
いやいや、もちろん何でも聞いてください。
大丈夫け、このおばちゃんたちの圧力に。
大丈夫です
ね、若い感じだからさ、出場ね、若いでしょうよ、うん、ね、じゃまた来てさ、うん、詳しく聞いてみてよ、うん、それまでに加護先生まとめときなよ。急にいろんなこと聞いちゃったんでは、ね、出場大変だから、
う
ん、
大丈夫、放送終わってから質問してよ。
そっちの方がお金べよね。
嫌、はい、
なら嫌だってた方がいいですからね。でまたよろしくお願いしますね、詳しく。はい、はい、そんで、お待たせしました、上沢さん、
はい、はい、お待たせしました、
お願いします、どうぞ。
はい、私からは、お知らせを2つです。もう皆さんのところに届きますかね、新しい候補誌、うん、テラチャンネルなんですが、うん、今回水戸の梅まつりを紹介しています、うん、ぜひご覧ください。
私はこの表紙の野菜がうまそうだった、
うんうん、いいねいいねいいね、いいね、
はい、それは2年前の表紙ですかね、関西のね、はい、今年は梅の表紙にしています、
はい
はい、あとですね、原電公式 LINE のお友達登録のお願いをしたいです、お友達に登録していただきますと、このテラチャンネルという広報誌、 LINE の方からも読むことができます。ぜひお友達登録お願いします。 LINE のホームから検索で日本原子力発電東海事業本部と入れていただくと、地球儀のキャラクターですね、テラちゃんが出てきます。それをタップしてお友達登録をお願いします。それとですね、だんだん暖かくなってきまして、原子力館の別館でもイベントがあります。今はですね、春を彩る吊るし飾り展、これを絶賛開催中です。また3月の1日の土曜日と2日の日曜日には春のポカポカテラちゃん祭りとしてイベントを開催します。ぜひお出かけください。
はい、暖かくなってくるか ね、お出かけしたくなりますからね。
お出かけしたい、
ねえさんさん、で、ねえさん、あの私 LINE 登録してんですけど、うん、顔出ちゃってんだよ。
ありがとうございます。そうなんです、そうなんです、
出ちゃってんだよ写真。
今日もね、あの、うん、お写真撮らせていただいていいですか。
やだ、
構わないんだけど、
大丈夫、
この辺に自分入れてくれる。この写真はお守りとして使いますって
、ね、ってことは、まあ、うん、そうだね、お守りなのかどういう、
ヤグ脅し
で、まあ、わかんない、魔除けかどうかわかんないけど、
だと魔除けだ、
ね、うん、で今日の写真が出るってことはイケメンの大浦さんも見られるってことですよね。ね、上沢さん、
はいはい、今日のスタジオの様子も、うん、またご説明した資料なども、はい、LINE で配信したいと思います。ぜひお友達登録お願いします。
よろしくお願いします。このテラチャンネルのさ、表紙っていうのも楽しみだって人多いですよね、きっとね、うん、私たちなんかも見ててこういいよね、ワクワク、春だとワクワクする感じだしさ、
そうですよ
ね、秋の味覚も美味しそうだし、うん、楽しみ、
四季折々で、ね、ありがとうございます。
ありがとうございます、うん、ということでまた来月もですね、すいませんけどもよろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
お願いします。ありがとうございました。
皆さんは原電が年に4回発行しているテラチャンネルをご存知ですか。原電の記事もちょっとはありますが、ほとんどが豊富な写真と分かりやすい記事で満たされている興味が持てる小冊子です。ぜひ一度読んでみてください。きっとへえなるほどと思いますよ。ネットでも読むことができます。
杉田佳子とよっちゃんの茨城弁でごめんなんしょう。この番組は明日をつくる未来へつなぐ原電、日本原子力発電株式会社の提供でお送りしました。